こんにちは。経営なんでも相談の富山県よろず支援拠点です。今井孝信です。この番組ではよろず支援拠点に実際に相談されたお客様とその対応に当たったコーディネーターの方にお越しいただいてお話を聞いています。今回は山澤房子さんとコーディネーターの畑野正弘さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まず山澤さん、現在どういった事業、はい、お仕事をされているんでしょうか。
私は今、富山駅前で子馬という喫茶店をやっています。大人がくつろげる場所というのをコンセプトにしていて、今年で40年目で、私が引き継いで10年目になります。はい、続いて私今年6月なんですけれども、2号店として富山市の中心街西町に富山キラルという建物があるんですけど、はい、そこの2階にカフェ子馬左店として開店をさせていただきました。
はい、かなり昔の話なんですが、私の妹がアルバイトしておりました。
そうですか、ありがとう。
すごく記憶に残っているお店なんですけれどもね。
ありがとうございます。
その先生お世話になりました。本当に
ご協力してありがとうございます。
さて、山澤さん、なぜ喫茶店という仕事をされるようになったんでしょうか。
私もともとなんですけど、飲食業っていうか飲食未経験でして、どちらかというと硬い仕事ですね。経理財務というような仕事についていました。はい、ただ実家がちょっと陶器店ですね、食べ物をこう盛る器を販売するお店を経営していたので、うん、はい、まあ、将来できれば飲食業、そういうサービス業に就きたいなという夢、まあ、イコール目標ですね、はい、思っていたので、何らかのちょっとご縁で、まあ、子馬やらないかなっていう話をいただきました。ただまあちょっと子馬って聞いてちょっと不安な点は3つほどちょっとあって、1つ目はオムライスっていうのがちょっと人気のすごいお店だったということもあって、はい、あと2つ目はその時結局子馬っていうお店がやっていたので、30名ほどの、まあ、スタッフがいたんですね。で、そのもののできれば雇用を維持してほしいというふうな希望があったということと、最終的にこの子馬っていう看板をできれば守ってほしいかなというふうな、この3つの希望があったので、いや私に本当にできるかなとか守れるかなという不安はありましたけれども、目標夢をもうちょっと持っていたので、まあ何はともあれお声かかったからには本当に思い切ってやってみよう、この業界に飛び込んでみようというふうに決めました。
はい、本当にいろいろご苦労されたわけなんですね。さあ、その山澤さんがよろず支援拠点に相談に行かれたきっかけというのは何でしょうか。
きっかけはですね、この1号店の駅前店ではなくって、今先ほど言った6月から始めた2号店カフェコーマキラリ店の方でやるにあたってですね、ちょっといろいろ悩んでいて相談していた知り合いの、まあ、企業の社長さんにしていた時に、なあその長だったらよろず支援拠点さんに相談してみられと、何のせ絶対に力になってくれるからというふうに言われたのがきっかけです。
そうなんですね。2号店の出店の段階で相談に行かれたということなんですね。
です。
はい、ではその2号店の出店の経緯については来週伺っていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。
お願いいたします。